皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月7日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、意地の張り合いとなった内外情勢です。もうなんか本当にですね、急速に今世界のリーダーシップが今溶けていっているような感じがしまして、残ったものはなんか中身のない意地の張り合いという感じですね。野田政権も全く本当どうにもならないですね。なんかその、開き直りという言葉がありますけども、まあなんか本当に開き直り以外何者でもなくてですね、防衛大臣のこともそうですね、その、致命的な問題ではないからやめないって言ってるけども、しかしやめないとですね、沖縄は納得しないし、野党も納得しないし、何にも決まらないから、野田政権にとっては致命的じゃないかと思うんですけどね。まあなんか、いつまでも座っていたいんでしょうね、あの席にね。あるいはなんかその失言したことで辞めるっていうことが気に入らないんでしょうね。まあ、なんて言うんでしょうかね。本当にその、何が大事でこの仕事をしてるのかっていうのが一番よくわかる話で、やっぱりこの自分がそのポジションに居続けたいということがまず第一なんでしょうね。そして、まあいろいろ党内でもですね、こう、まあ、裏でですね、いろいろ画策する連中がいるんで、まあそういう画策する連中をですね、こう、なだめて、あるいは沈める人もいなくて、結局なんか、この人の言うことに従わなきゃいけないから、まあこれはこのようにとか、まあそういうことで一時が万事動いてんじゃないかと思うんですね。なんかどなしも最近面白いこと言いますよね。その増税について突破口を開くと、こうなんか発言をするとかなんかね、政府でなんかこう書き物をするっていうことが突破口だというような話をしてますよね。なんかああいう精神風土って昭和19年の末、11月ぐらいから日本中空襲が激しくなってきますよね。20年にかけてどんどん大変な状況になっていくんですが、あの当時のいろんな記録読んだことあるんですけども、なんか当時の日本政府、軍部とよく似てるんですよね。もうとにかく実態は負けてるし、もうダメだってこと分かってんだけど、一言も国民には言えないと。だから、ね、戦争を収拾するという使命を帯びた内閣でありましても、もうとにかく、継戦一本の槍ですよね。それで次々と過激な、動員政策を出していく。で、反対に問題が起きたところは、こう、見捨てる政策ですね。それを出していくという、まあ、支離滅裂になっていって、しかしその中枢部ってのは、びっくりするぐらい静かで、なんかもうとにかく、どうすることもできないから、ただひたすら、今日やってることは明日まで続けると、まあそんな状況になっていくわけですけども、まあ全く同じ状況になったと思いますね。で、野党の方もですね、もう今や、なかなかこの難しい状況ですね。今のところですね、状況がなかなかその世界的にですね、厳しいわけですけども、なんでしょうかね、金融一つ取ってみてもですね、もうとにかく誰が運営してるというか、いわゆる昔で言えばロスチャイルド家みたいなですね、ああいうボスがいないわけですよね。だから重大な決断をできる人っていうのはこういないわけですよね。まあ日本の最後戦争負ける時もそうなんですけども、最後やっぱり終わりにするものは終わりと、ダメなものはダメと、誰か言ってこの道を開かないとダメじゃないですか。しかしなんか、こう自分の意地の張り合いっていうのかな。まあそれしかこうできないっていう状況が、甚だしく続いてるわけですよね。だからこうなってくるとですね、その国民は怒るし、物事は決まらないから実際仕事は停滞していくわで、結局来年はまあ8月15日みたいな形に日本政府もなるんじゃないんでしょうかね。今エジプトなんか完全そうですもんね。ムバラクが追い出されてですね、軍政になったと。しかし軍政ったって。ねえ、その今すぐ戦争してるわけでもないし、要するに民生を得なきゃいけないわけでしょう。しかし民生全然わかんないわけですよね。で、失業と物価高は止まらない。で、国民が怒り出したと。で、総選挙をやりました。そしたら、まあ、イスラム政党ですね。まあ、穏健派と急進派と両方ですけども、イスラム政党が、まあ、勝ったと。で、当然穏健と急進派で連立するってことはないと。したがって、まあ、とにかくイスラム国家になったと。しかし何も決まらないと。いうことで、
だから本当なんかああいうのを見てますとですね、これから随分大変ですよね。人々に平和がやってくるのは、安心した生活がやってくるのは、一体どれほど先のことかと思ってしまいますね。だから結局最後の最後まで、ウバラクなくしてエジプトなしみたいなことでやってたわけですからね。まあ、それが最後に崩壊した後っていうのはみんな投げ出されるわけですね。でも絶対元には戻らないって言ってもいいですよね。ウバラク時代には戻らないし。だからアラブの春と見てるとやっぱりまさにアラブの春で、イスラムの時代が来てるわけですよね。それをアメリカもヨーロッパも止めることは全くできないわけで、まあ小賢しいこと言ってる人たちがですね、なんかこうやってああやってとか言ってですね、まあちょっとこう仕掛けをしてなんてやってますが、そんなもので動くほど甘いもんではないわけですね。だから結局のところ意地の張り合いしてる間に中身がなくなったわけですね。欧米も金融も政治も経済もですね。で、まあ日本もそうだと思うんですよね。その実際仕事している現場というのを知らないような大組織の人って多いわけですからね。まあ、例えば金融なら実際にどんなところにお金が使われて投資されてるのかとか、どんな風に機械が動いてるんだとか、どんな風に物を作ってどんな風に売ってんだとか、全然気にしない人もいるし、あるいは外国に投資しますだってね、その国になんか金送ってなんか適当に株買うだけで、その金がその国をどんな風に動かしてるかをなんかみんな興味持ってる様子もないしと。まあそんなことやってるとですね、結局その、まあ、なんていうのかな、お題目だけの、まあ経済って言いますかね、お金は動いてんだけど実態が全然動かない経済になってしまいますから、なんか仕事してても全然意味がないわけですよね。で、意味がないっていうことを言っちゃうとですね、まあ今日の自分が座ってられない、立ってられなくなるから、まあ意味あることだと自分に言い聞かせて、それからね、朝から晩までしょうもない会議の資料を作って、みんなに言い聞かせて、まあそうやって大丈夫だ大丈夫だとお互いに言いながらこうやってきたんですが、まあしかしね、物の分かった人、仕事にできる人が一人抜け二人抜けしてですね、今や物気の殻でですね、残った人たちは何も分かんない人たちというような感じになってきちゃったわけでしょう。今だからよく聞きますよ、来年どうしたらいいのか全然分からないってですね。そら分からないですよね。円高だって止まらないしですね。で、野田政権だけじゃなくて民主党も今の政治も来年で終わりでしょ、これ解散でしょ、これで、ユーロもドルもこれシステムアウトじゃないですか、これシステム崩壊ですよね、来年はね。で、中国だっていよいよバブル崩壊ですよね。あれ、あの金融緩和に始めましたよね、預金準備率下げ始めましたね。あれもいよいよ末期なんですよね。あの日本もそうでしたし、アメリカもヨーロッパもそうでしたけども、やっぱりそのバブルの時というのは金融政策はどうしても遅れるんですよね。だからバブルがその始まった時には到底金融政策なんか引き締めの方に行かないし、緩めちゃったままだし。で、ものすごくバブルが広くなってからみんなの非難を受けてですね、おっとり刀で締めに変わるわけですね。で、急には止まりませんからね、ものすごく効きの悪いブレーキですから、金融政策ね。だからどんどんその、急激な引き締めやっていくわけですよ。しかしやっぱり効きが悪いと言っても何度も何度もブレーキ締めていけばですね、やっぱそれだんだん効いてくるわけで、一方でその推進力の方、バブルの推進力の方は弱まってきますから、どっかでこれが減速って言いますか、止まっちゃうわけですよね、経済がね。止まっちゃったら今度はですね、その、負債だけが今度広がっていきますから、資金繰りが続かないとかですね、投げ売りが出るとか言ってですね、今度は経済が、まあ、逆回転始めるわけですね。で、それが、しかしね、始まってもなかなか金融ってね、緩和にならないんですよね。いやいや、まだまだそこはね、大変だよ。また他が値上がりしてるからとかですね。やっぱこう、なんていうのかな。まだまだ値上がりしてるところがあると、まだバブル続いてると。確かにね、そういうところを金融緩和すればまた金流れちゃいますから。だからその、被害が相当広がってるのに、いやいや、まだまだつって金融引き締めやるんですよね。で、最後にもうどこをどう見てもですね、上がってるものがないっていうことになるとですね、さあやれやれってんで金融緩和始めるんですが、もう、アドラ祭りですよ。もう元に戻らないわけですよ。エンジンがなくなっちゃって壊れちゃってますから、金融緩和して何したってですね、ブレーキ緩めたってエンジンかかってないんですから、車前に進まないわけですよね。まあ、そんな状態に中国もなっちゃってますよね。だからああいうのも本当に最後意地の張り合いになるわけですね。その不動産転がし、土地転がしも意地の張り合いで最後やるわけだし、金融政策なんかも意地の張り合いでやってるわけだしですね。まあどうもならんですね。それから例のあの、 アメリカが調査したストロンチウムの資料なんかもすごいですね。ネット上に出てますけども、震災からね、1ヶ月、2ヶ月ぐらいの時の、東京都内のストロンチウムの濃度なんか結構あるじゃないですか。何が飛んでないんですね、日本政府もですね。結局だから日本政府や原子力村も意地の張り合いやっていてですね。で、誰が何言われてもですね、もう実態に関係なく結論はこうと、こう決めちゃってるわけだな。あれだから本当なんか戦争末期のかつての日本と同じで、同じ遺伝子が、こう、同じ遺伝子持った人たちがやっぱり、こう上に集まったんでしょ？やっぱりなんかこう、四季の変化じゃありませんけど、やっぱこの季節にはこういう人が出てくるってあるわけよね。やっぱなんか最後になるときにやっぱ最後にふさわしい人が必ず出てくるってことなんでしょうね、やっぱり。だからこのどんなひどい人でもですね、まあ普段は全然表出てこないんですが、やっぱり終わりっていう時になるとこう終わりの遺伝子ってなんかあるらしいじゃないですかね。終わりの遺伝子がオンになるとそういうのが出てきてですね、華々しく活躍してやっぱりこう終わりにしちゃうという、なんかそうとしか言いようがないですよね。普段だったらこんな連中だったら絶対そのこんな原発も作れなかったし、国も作れなかった、企業も作れなかったと。だから作る人と壊す人ってやっぱ違うわけですよね。なんかそういうところ見てると、ものすごく大きな、こう、天の運行っていうのかな。そういうのを、こう、感じざるを得ませんですよね。で、これからやっぱりその、こうやって意地の張り合いやってますから、全部ついつまわなくなってくるわけですよ。で、選挙で、まあ、与党が負けるぐらいならまだいいですけどもね、やっぱこう、戦争って話ですよね。もう中東なんかすごいじゃないですか。もう、いつ何時、ね、ミサイルの打ち合いが始まるのかわかんない状況ですもんね。前から私もこのラジオで言ってると思いますが、今度中東で大戦争が起きれば、それはもう本当に中東の関ヶ原の戦いですよね。中東の関ヶ原で、イスラムが勝つか、英米が勝つかと。私はイスラムの方だと思うんですね。非常に面白いことにですね、テヘランと、それから関ヶ原って同じ北緯35度にあるんですね。同じ北緯35度にあって、本当にテヘランと関ヶ原ってです。なんかあれ、運命で人で繋がってんじゃないかと思うぐらいですけどね。今までのそのイラク戦争、アフガン戦争を見てもわかりますけども、まあ最初は華々しくですね、なんかこう、英米は攻め込むんですが、まあそこはじっとこらえてですね、地上軍までおびき出すわけですね。空爆の時はしっかり耐えて、地上軍をおびき出してから、まあそこからその、終わりのない戦争に引き込んでいくっていうのはイスラムのやり方なんで。で、この間その、リビア戦争はですね、まあ、3ヶ月ぐらいやりましたけども、まあ最後にカダフィの首取ったんで、やればできるんじゃないかという油断がですね、あれどうもあるみたいですね、英米の方に。リビアで勝てたんだから今度もいけるぞというような油断がどうもあるような感じがしますね。すごく危ないですね。イランなんか大国ですからね、あんな国地上軍入ってったら、大変なことになるし、地上軍入っていかなきゃ戦争終わらないだろうし、で地上軍出てくれば当然ロシア軍が来たから、押し寄せてきますからね。さあ、えらいことになるなぁと。しかしじゃあ反対にですね、もうイラン、何も手出しができなければ、イランがその核兵器持ってると宣言するのは時間の問題ですよね。そしたら、今度サウジも持つというだろうし、クウェートも持つというだろうし、カタールも持つというだろうし、もうアメリカに頼りにできないという話になりますよね。アラビア半島の親米国家っていうのは、要するに、アメリカがイランをしっかり、その、まあ、抑え込んで、あるいはイスラエルの暴発も抑え込んで、戦争をさせないから、まあだからアメリカに言うことを聞いてですね、核を持たずにそこで座ってろやと、まあ言うことでやってきたわけでしょう。しかし、これでイスラエルが、まあ、失礼、イランが核兵器を持ちはですね、要するにアメリカの言ってる、安全保障は破綻したってことですからね。だからそれはみんな我が身は自分で守るって話で核武装を始めちゃいますよね。しかしそんな国がね、核兵器持ったって互いに打ち合いでね、同士打ちになっちゃうだけですから、まあ終わっちゃうじゃないですか、そのあたり一体もね。で、油は出るんだけど、それがまあ火の海になっちゃうだろうし、まあなんか考えたらすごいシナリオになるんですね、あそこで戦争が起きるということは。でも今のこの様子で、ね、なんか戦争なしに問題解決しそうな雰囲気もないし、やっぱりこう、なんていうのかな、最後まで20世紀って言いますか、近代のこの利権をですね、えげつなく守り通そうとしてきた、やっぱり英米と、いよいよもう今しか倒す気ないと立ち上がりつつあるイスラムと、まあ歴史的な対決なんじゃないかなという感じがしますね。 大阪、冬の陣、夏の陣、大阪の駅というのも、まあ、記録いろいろ残ってますけども、豊臣方が災害の戦いをするのは夏の陣の方なんですよね。冬の陣は、まあ、本当に外堀がやがて埋められちゃうような形になるんですけども、まあ、夏の陣についてはですね、まあ、外堀埋まってたんで、まあ、すぐ収まるかと思ったら、まあ、もう本当に、ね、有力な武将や、結構物分かった人は離れてたんですけども、豊臣方から。まあ、最後にものすごくやっぱり力で攻めていくんですね。で、特に南の方ですね、天王寺とかあっちの方にものすごい勢いで、豊臣方が攻めてきて、で、徳川家康も方法の手であれ逃げるんですね。確かどっか堺の方のお寺にまで退却して、そこでは、家康が死んだっていうね、噂が、まあ、あったという話もありますもんね。まあ、だから今度、要するに、イスラムと欧米が戦うってことになって、これは大変だと思うんですよね。やっぱ双方ともですね、激烈な戦いになることだけは間違いないと思うんですね。最後の意地の張り合いですからね。で、ここでどっちが勝つかで、まあこの先だいぶ未来が変わってきますから、まあこれでま、全部決まるかどうかわかりませんけども、少なくともですね、この戦いで大きな流れは決まるわけで、まあしかしイスラムの人たちだって戦争をやりたいわけではないだろうし、結局はやっぱり、まあ、アジアの植民地が独立した時と同じですよね。まあ、植民地独立戦争みたいな話なんですね。経済植民地独立戦争って。韓国もなんかそうですよね。あれ、例の FTA をですね、議会が強行に、まあ、批准しちゃったもんで、国内はまだ荒れてますよね。ふざけたことをやると。だから、ああやって結局、政治が、あるいは企業の、大企業の経営者が国民と有利しちゃったところっていうのは、国内がいわゆる革命みたいな話に進んでいくわけですね。だからそれをこう止めるっていうのはなかなか大変で、今までのこの因果が報いたわけですから、まあ双方ともに行くとこまでこう行くんでしょうね。その時に最後どっちに人が集まるかですよね。人材が集まる方にこう決まってくるわけで、まあ前、私前から言ってますけども、これまさに鎌倉幕府と後醍醐天皇が戦った時の姿にそっくりですよね。腐敗しきった鎌倉幕府、200何十年続いた鎌倉幕府もいよいよ最後にですね、こう崩壊しつつあるわけですが、まあ多勢に無勢の戦いを、後醍醐天皇の方は、まあ強いられ、で、戦っていくわけですけども、まあしかし、戦うたびに負けると、しかし負けるたびに仲間が増えてくる、同調者が増えてくる。で、やがて京都諸子大を倒したその段階でですね、一気に、鎌倉方が総崩れになって、戦っていないそのね、ところまで一気にこの、まあ、鎌倉味方を見放すようになって、で、鎌倉幕府崩壊していくわけですね。なんか私は、この欧米っていうのは、欧米イスラエルはそんな形じゃないかと思うんですね。まあ、リビアのカダフィもそうですが、最後は弱々しいですよね。まあ、それある意味でイランもそうなのかもしれませんけども、イランやロシアもですね。どうもやっぱこう、いろいろ強がりを言ってる人たちっていうのは、最後の最後が弱いですね。まあ、ロシアなんかは、ね、ロシアの軍部なんてのは相当強いし、イランも軍部は相当強いんでしょうね、あれは。あんまり物言わない人たちほど喧嘩って強いもんですからね。だからなんか本当にこれから数年、いろんなものが大きく変わっていくわけで、我々もなんかよっぽど覚悟して、ここは生きていかなきゃいけないんじゃないかなとつくづく最近思うんですよね。やっぱこの若い世代が世界中やっぱり、本当に台頭してきたと。第二次世界大戦のあの大混乱というのを知らない人たちが世界中どんどん出てきてるわけですね。で、まあみんな今までの遺産で飯食ってるわけでしょう。自分たちで国を創業したとかいう人たちはもうあんまりいなくなっちゃいましたね。過去の遺産で飯を食ってるわけで、だからこの過去の遺産の基盤がほじくり返されちゃうと、もう自分たち飯食えないということになると、やっぱり、まあ意地の張り合いをして、で、まあ元気のいい奴は武器取ってというふうにこれなっていくんですね。まあ言ってみれば、怠慢なんですよね。体制というのは腐敗していたわけでしょ。乱熟していたわけですね。変化に対して前向きに、その、向き合えなかったというその最後の結末ですよね。まあだからもう本当に何言われてもですね、もうこれしかないと。イスラエルのネタニヤフ首相なんか完全そうですけども、もう戦うしかないと。もうどうにもならなくなっちゃったんですね、あれ。自情自爆でですね。まあそういうなんか本当に凄まじい一つの光景を我々見ることができますね。 やっぱりこう頭でっかちでですね、理屈ばっかこねてる人たちの最後っていうのは、こんな形なんですよね。うん、金と理屈で生きてるとで最後はこんな風に終わってしまうわけですね。やっぱり本当の実力っていうのは全然別のところで生まれていくんでしょうね。なんか本当に日本もですね、これを契機に根本的に国が改まるでしょうし、まあなんか少し、激しくなりますけどもね、こうは皆さんの力で乗り切っていくことが大事かなと、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、意地の張り合いとなった内外情勢ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。